聖書を朗読いたします。プログラムの下のところに刷り込んであるのをご覧ください。旧約聖書申命記第7章6節から11節です。旧約聖書の292ページとなります。プログラムの下の方にも刷り込んであります。申命記第7章6節から11節。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手をもってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。あなたは知らねばならない、あなたの神主が神であり信頼すべき神であること。この方はご自分を愛し、その戒めを守る者には千代にわたって契約を守り慈しみを注がれるが、ご自分を否む者には明明に報いて滅ぼされる。主はご自分を否む者にはためらうことなく明明に報いられる。あなたは今日私が行えと命じた戒めと掟と法を守らねばならない。お祈りをいたします。天の父なる神様、9月第1の水曜日、この昼の祈祷会に共に集うことができましたこと、あなたがこの場に私たち一人一人を招いてくださったことを心から感謝いたします。今年の夏は本当に厳しく長い夏でした。なおその残暑は続いていますけれども、ようやく少し涼しさが感じられるようにもなってきました。教会の歩み、連なる教会の健康を支えてきてくださったことを感謝をいたします。どうぞなお続いていく残暑の中、一人一人の健康を守ってくださり、秋の歩み、クリスマスに向けての歩みを導いていってくださいますように、新しい思いを持ってあなたの御前に集い、あなたの御言葉を聞き、あなたに祈りつつ、また賛美を歌いつつ、あなたと共に歩んでいくことができますように、またこの群れとそこに連なる一人一人を、また今この群れにおいてあなたを求め、信仰を求めておられる弓道中の方々とお守り支えていってください。今日のこの祈祷会においても、どうぞあなたの恵みの御言葉を聞かせてくださいますように、そしてあなたと共に歩む喜びを私たち一人一人に与えてくださいますように。しかし今病に苦しんでいる方や、年を重ねて弱りを覚えている方々、またさまざまな苦しみ、悲しみ、困難に直面している方々があります。どうぞそのお一人お一人にあなたの癒しと慰めと平安と導きとを与えてくださいますように、この場に集うことができない多くの兄弟姉妹のことを思えて、私たちが取りなし祈り、共にあなたの民としての歩みを、その交わりを深めていくことができますように導いてください。ようやく月に一度は礼拝を一回共に守ることができるようになってきていることを感謝をいたします。どうぞだんだんにこの共に集う礼拝をの回数を増やしていき、そして最終的には毎週の日曜日、皆が一堂に会して礼拝を守っていくことが一日も早くできますよう、あなたが導いていってください。しかしまた新型コロナウイルスの感染はなお収まってはおらず、むしろ拡大しているとも言われます。どうぞ一人一人を感染から守ってくださり、健康を支えてくださいますように。この秋予定されている伝道礼拝や宣伝伝道幽霊杯、そしてクリスマスに向けての備えの時をあなたが導いていってくださいますようにお願いをいたします。 この祈祷会において共に祈り合い支え合っていく、その喜びを私たち一人一人に与えてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私たちのこの横浜城教会が創立されたのは1874年明治7年の9月13日です。私たちはそのことを覚えて9月の第2日曜日に創立記念日礼拝を行っています。今度の日曜日がその創立記念日礼拝でありますが、今年は創立149周年記念の礼拝ということになります。で、城教会は創立以来149年の間、主なる神様に豊かに祝福されてきたと思いますが、何よりも J.C. ヘボンの下で生まれたということが、この城教会に与えられた最も大きな祝福だったと言えると思います。ヘボンは横浜開港の年である1859年に最初に来日した宣教医、お医者さんであり、しかしキリスト教伝道のために派遣されてきた人でありました。で、この来日の時にすでに44歳であったヘボンは、学識においても大変優れた人であり、そして主なる神様への信仰と献身、身を捧げるその思いにおいても尊敬を集める人でした。で、その業績については最近教会員の岡部和興さんが書かれたヘボン伝が新しく出版をされましたので、ぜひそれを読んでいただきたいと思います。そこにそのヘボンの業績がさまざまに語られていますので、ぜひそれを皆さんにも知っておいていただきたいと思います。で、このヘボンが始めた働きの多くは受け継がれて今日にまで残っています。まずこの和英和の辞典、それを最初に本格的なものを作ったのがこのヘボンです。それを受け継いで今町の本屋さんにはたくさんの和英英和の辞典が並んでいるわけです。そしてまたこのヘボンが考えたのがヘボン式ローマ字、これは今でも使われているものです。そしてヘボンの業績の一つとして、この日本語訳聖書の翻訳出版があります。それを受け継いで今私たちが読んでいるこの日本語の聖書があるわけです。また明治学院とかフェリス女学院というこのキリスト教学校、これらの学校もこのヘボンの下で生まれたものです。そして今でも続いているわけです。で、最後にこの城教会です。城教会もヘボンの下で生まれ今日まで歴史を重ねてきているわけです。現在の日本の社会にこれだけのものを残した外国人はそういないと思います。そのヘボンの下で城教会は、最初は横浜第一長老教会という名称で生まれたわけですが、その誕生の地というのは当時の外国人居留地の39番にあったヘボンの瀬領所の一室でありました。で、この同じ居留地内のすぐ近くに2年前の1872年明治5年に日本人による最初のプロテスタント教会である日本キリスト公会、これは現在の横浜海岸教会ですが、それがありました。ヘボンもその教会の活動に加わっていたわけです。生まれたばかりの教会がすでにあったのに、日本キリスト公会がすでにあったのに、2年後にすぐ近くに同じ居留地内にもう一つの教会が生まれた。それは考えてみれば不思議なことです。で、それはヘボンやこの教会の初代牧師だったルーミスが、この日本キリスト公会とは別の横浜第一長老公会を作ろうと志したからです。 その名称からも分かるように、ヘボンらが築こうとしたのは長老教会でした。ヘボンらの長老教会を築こうという思いによって、日本キリスト公会の誕生の2年後に主路教会が新たに生まれたのです。ですから、この主路教会はヘボンさんの教会と呼ばれています。海岸教会の方は、これはヘボンさんの教会とは言わないんですね。主路教会がヘボンさんの教会です。で、今私たちがいるこの街道も教会堂もヘボンのおかげで建ったものです。ヘボンが引退してアメリカに帰った年である1892年、明治25年にヘボンの置き土産として建設された赤レンガ造りの立派な旧教会堂がありましたが、それはちょうど100年前、1923年9月1日の関東大震災で全壊しました。で、その3年後の1926年、大正15年に今のこの教会堂が建ったわけです。で、震災から3年でこの街道が建ったわけで、これはとても早い復興なわけで、そんなに早く再建ができたのは、若い頃にヘボン塾の後継であるバラ学校で学び、貿易会社を築いて財を成していた教会員鳴茂金次郎が、のヘボン先生が残してくれた教会堂を再建するためにということで、ほとんどの額を献金をした、個人で献金をしたということによってこの街道が建ったんでした。ですから、今この教会堂を用いている私たちも、このヘボンの恩恵を直接受けているということができます。そして今でもこのヘボンさんのことを覚えてこの教会を訪ねてくる方々がいます。このように主路教会はヘボンという卓越した信仰者のもとで誕生したということによって、とても大きな恵みを今も受け継いでいるわけです。教会創立記念の月であるこの9月、私たちはこのことをしっかりと記憶しておきたいと思います。で、しかし私たちがこの教会の歴史を振り返りつつ、今なすべきことはヘボンに感謝をし、またヘボンを賛美することではありません。ヘボンは主なる神様によって召されて、で、横浜へと使わされて、で、この教会の創立者として主なる神様に用いられたんです。私たちはヘボンをそのように用いてくださった主なる神に感謝し、その主を賛美します。それこそがヘボン自身が最も願っていることであるに違いないのです。で、この9月の聖句として、先ほど読みました申命記第7章のこの6節の一部を選びました。6節の全体は、あなたはあなたの神主の聖なる民である、あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされたとなっています。その中のこの主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた、これがこの9月の聖句となっているわけです。で、このあなたと言われていますが、これを私、自分自身のこととして受け止めて、この御言葉を自分に対する神様の語りかけとして聞く、それが私たちの信仰です。で、ヘボンはまさにそういう信仰に行きました。主なる神様からの、あなたは私の聖なる民であるという語りかけを聞いて、主が地上の多くの人々の中から自分を選んで宝の民としてくださった、そのことを彼は信じたんです。そしてその主の選びの恵みに感謝して、それに応えて自分の生涯を主に捧げ、主が使わしてくださったこの横浜において、主が与えてくださったさまざまな賜物を生かして働いたのです。で、その結果、 まあ、先ほど言いましたようなさまざまな業績を彼は残したわけだけども、まあ、それの、まあ、ある意味で最も大事なものとしてこの使徒教会が誕生したわけです。でそれは彼の働きを通して、この彼の働きを通して、彼と同じようにあなたは私の聖なる民であるという語りかけを聞いて、主が地上の多くの人々の中から自分を選んで宝の民としてくださったことを信じて、その主の選びの恵みに感謝し、それに応えて生涯を主に捧げ、主が使わしてくださったところで主が与えてくださった賜物を生かして働いていった人々の群れが誕生したということです。ヘボンの下で生まれた主の聖なる民、宝の民の群れ、それが149年にわたってこの地で歩み続けてきたのです。そして今私たちが、あなたは私の聖なる民であるという語りかけを聞いて、主が地上の多くの人々の中から自分を選んで宝の民としてくださったことを信じて、この群れに連なって歩んでいるのです。で私たちは主なる神様が自分を選んでくださって、主の聖なる民、ご自分の宝の民としてくださった、それを信じているわけです。聖なる民、これは決してこの清く正しく立派な人々ということではありません。聖なるっていうのは神のものとされているということです。主なる神がこの民は私のものだと宣言してくださったから、私たちは主の聖なる民なのです。で宝の民、それは神様が私たちのことを宝物として大切にしてくださっているということです。私たちは神様に選ばれ、神のものとされて、神の大切な宝物とされているのです。そんなこと信じられない、自分は神様に選ばれて神様のものとされ宝物とされるような、そんなものではないと私たちは思います。そう思うのが自然です。自分は確かに神に選ばれた、まあ、神の民である、神にとって自分は宝物なんだと、そういうふうに思っている人がもしいるとしたらば、まあ、それはよっぽど傲慢な人か、あれは全く能天気な人です、まあ、いずれにしても自分自身の現実が全く見えていない人ということです。多少なりとも自分自身が見えている人、自分の現実が分かっている人は、自分が神に選ばれ宝物とされているなどと思うことはありえないんです。しかし問題は私たちが自分のことをどのように感じているかではありません。私たちがどう自分のことをどう思っていようと、主なる神はあなたはあなたの神主の聖なる民である、あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされたのだと宣言しておられるのです。まあ、私たちがいくら自分はそんなことにふさわしくないと言っても、神は私があなたを選んだのだからそんなこと関係ないとおっしゃるのです。それが七節です。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない、あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。主がイスラエルの民を選んでご自分の宝の民とされたのは、イスラエルが他の民よりも数が多かったからではありません。むしろイスラエルは他のどの民よりも貧弱だったのです。この貧弱と訳されている言葉は少ないとか小さいという言葉です。どの民よりも数が多かったわけではない、むしろ最も少ない民だったと言ってるわけです。しかしそこで本当に見つめられていることは、ただ人数が多いか少ないかということではありません。 の神に選ばれ宝の民とされるのにふさわしい力とか、あるいは優れたところがあるとか、つまりは神様に何か貢献できるような民であるか、まあ彼らを神様がご自分の民とすると何か神様にメリットがあるか、それがこのここで見つめられていることです。そういうことは全くないと。それがイスラエルの民であった。だからこの新共同訳がここで貧弱と訳しているのは、内容的にはふさわしい訳だと言えます。イスラエルは神に選んでいただけるような優れたところなど全くない貧弱な民だったのです。それでは神はなぜイスラエルを選んだのか。8節にこうあります。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手をもってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。イスラエルが選ばれて神の民とされたのは、ただあなたに対する主の愛のゆえです。神の愛のみが選びの理由なのです。で、このあなたを自分として聞くことが信仰です。神が私を選んで宝の民としてくださった、それは神が私を愛してくださっているからだ、そう信じるんです。その愛は愛されるにふさわしいものだからではない、そのことが七節に語られていました。だから私は神様に愛される資格などありませんという反論は通じません。そんなことと関係なく神は私たちを愛してくださっているのです。で、そこにもう一つ、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえにとあることも大切です。教会の歴史を振り返ることはあなたたちの先祖のことを思うことです。で、この先祖っていうのは、これは神との関係における先祖ですから、血縁におけるいわゆるご先祖様のことではなくて、教会の先達たちのことです。主がその先祖たちを選び、あなた方は私の民だと誓い、その誓いを守って彼らを導いてくださったのです。それが教会の149年の歴史です。で、私たちはその先祖たちの子孫として今この教会に集められているのです。その私たちを神は先祖たちへの誓いのゆえに愛してご自分の民としてくださっているのです。私たちが神の戒めをちゃんと守り、御心にかなう人として生きているからではありません。私たちがどのようなものであるかとは関係なく、神は先祖たちへの誓いによって子孫である私たちをもご自分の宝の民として愛してくださっているのです。そういう意味で私たちがこの149年の歴史、またそれを担ってきた多くの信仰の先達たちを与えられているということは本当に大きな恵みです。彼らのおかげで弱く罪深い私たちを神は愛してくださり、宝の民としてくださっているのです。で、神がイスラエルの民を愛してご自分の民としてくださった、そのことは彼らをエジプトの奴隷状態から救い出してくださったという、具体的な御業によって示されました。神の愛は言葉だけではなく行動を伴うのです。神が私たちを愛しご自分の民としてくださった、そのことも行動を伴ってなされている。それは一人ご主イエスを人間としてこの世に使わせてくださり、主イエスが私たちのすべての罪を背負って十字架にかかって死んでくださった、そのことによって私たちが罪の許し、私たちの罪の許しを実現してくださったこと、 そして父なる神はその主イエスを復活させ永遠の命を生きるものとしてくださり、私たちにも復活と永遠の命を約束してくださった、そのことによって示されています。神が私たちをご自分の宝の民としてくださったことは、あのヨハネ福音書3章16節の神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、そのことにおいて実現しているのです。でこの神の愛を受けて、それに感謝して、その愛に応えて生きていく、それが私たちの信仰です。そのための進めが9節以下に語られています。あなたは知らねばならない、あなたの神主が神であり信頼すべき神であること。主が神であることを知ることがまず求められています。それはイスラエルをエジプトの奴隷の家から救い出してくださった方、また一人後主イエスの十字架と復活によって罪を許し、復活と永遠の命を約束してくださった方、その方こそが神であると知るということです。つまり私たちの信仰っていうのは、神様がおられるということを信じるとか、あるいは神様という方が世界を支配して導いておられるということを信じるというような漠然としたものではなくて、具体的な救いを与えてくださる神を信じ、その神に信頼して生きることです。主イエスの十字架と復活によって神の宝の民とされた私たちは、その愛に応えて神を信頼して生きるのです。でその後のところに、主なる神はご自分を愛し、その戒めを守る者には千代にわたって契約を守り慈しみを注がれるが、ご自分を否む者には明々に報いて滅ぼされると語られています。このご自分を否むという言葉ですが、これは聖書協会共同訳、新しく出た翻訳では憎むであって、原文もそういう言葉です。神はご自分を愛する者には慈しみを注ぎ、憎む者は滅ぼされるのです。つまりこれは神の裁きということを見つめています。神を信頼するっていうのは、神が正しくお裁きになることを信じて、その神を恐れるということでもあります。神の裁きを恐れることなしに神を信じることはできません。裁きを否定するとしたらば、それは自分の思い通りになる神のみを信じるということであり、それは神を侮ることです。それでは神を本当に信頼して生きることはできないのです。神を憎む者は滅ぼされる、その恐れを失ってしまってはなりません。しかしここに語られているのは、その裁きは命々に対するものであり、逆に神を愛する者に注がれる慈しみ、それは千代にわたると語られています。私たちは神様の裁きを恐れつつ、しかしその千倍も大きい慈しみに信頼をして歩んでいくのです。お祈りをします。天の父なる神、創立149周年を迎えようとしている今、この祈祷会において、あなたが告げてくださった、あなたが私たちをあなたの聖なるもの、聖なる民、宝の民としてくださっている、その恵みを共に味わうことができましたことを感謝いたします。この教会の149年の歴史は、まさにあなたがこの民を選んで豊かな祝福を与え、ご自分の民として養い、守り、導いてきてくださった歩みであります。その先端に今、私たちが選ばれ、招かれて加えられていることを心から感謝をいたします。それは何か私たちに さばしい点があったり取り柄があったり、私たちが清く正しいものであったりするからでは全くありません。私たちはそのようなことの全くないものであります。しかしただあなたの愛によって選ばれて招かれてあなたの民とされていることを本当に感謝をいたします。そしてそのことは教会の先達たちの信仰のゆえに与えられている恵みであることも覚えます。教会の歴史を覚えつつ、今あなたが私たちに与えてくださっているこの誠に大きな愛、恵みを深く味わい、またそれに感謝をし、それにお応えをして歩んでいくことができますように、あなたに信頼をして歩み、またあなたの裁きを覚え、またそれを恐れつつも、しかしあなたが罪人を許し先代にもわたって慈しみを及ぼしてくださる方である、そのあなたの恵みを覚えながら、あなたを褒めたたえつつ歩んでいくことができますように、この群れが150周年に向かって歩み出そうとしている今、どうぞその信仰を私たち一人一人に与え、また深めていってください。教会に連なる一人一人が与えられている恵みを豊かに覚えながら、感謝をしながら、そしてそれにしっかりとお応えしながら歩んでいくことができますように、そしてあなたの恵み、慈しみを証しをし述べ伝え、伝道に励んでいくことができますように、あなたがすでに招いてくださっているさらに多くの方々をこの教会へと礼拝へと招いていくことができますように、そしてその新たな方々ともともにあなたの民として歩み、あなたの恵みに預かっていくことができますように導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。